説教をいたします。本日の福音書はガリラヤ湖の向こう岸にあるゲラサ人の住む地方で行われたイエスの悪霊払いの出来事が記されています。ここに記されている悪霊に取り憑かれている男は衣服を身につけず、家ではなく墓場を住まいとしていました。服を着ることは人が社会で暮らしていくための社会性の象徴でもあります。服を着ずに裸で墓場を住まいとしていたこの男は、一般の人々の生活から隔絶され、人間性を完全に失っていたのです。人々は、人の力ではどうすることもできない病や状態を、悪霊に取り憑かれたものだと考えていました。それだけに、悪霊に取り憑かれた人に対する非人間的な仕打ちもありました。何回も悪霊に取り憑かれたその男は、人々から鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていましたが、悪霊によって彼はそれを引きちぎっては荒れ野へと駆り立てられていました。悪霊に取りつかれ狂気の状態にあるその男は、人々から見捨てられた人、社会から見捨てられた人でもありました。この人は暗黒の中に押し込められ、どこにも救いがないような絶望的な状態でした。もはや手の施しようがなく、回復不可能と思われる状態だったのです。回復とは元の状態に戻ること、失ったものを取り戻すことです。本日のイエスの悪霊払いの話は、そのようなこの世から見捨てられた人の状況が絶望から希望に転じた回復の話です。悪霊に取り憑かれた男はイエスを見てひれ伏し大声で叫びました。イエスに向かって、意図高き神の子イエスと言ったのです。この叫びはこの男からのものではなく、この男に取り憑いている悪霊によるものです。悪霊はイエスが神の子であると知り、また恐れています。つまり悪霊はイエスについて、神について、一般の人間以上によく知っているのです。さらに悪霊はイエスに向かって、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしいと懇願します。その人から出て行けと命じたイエスの言葉は 悪霊を苦しめたからです。イエスが名を尋ねるとレギオンという答えがありました。レギオンとはローマ軍の6000人の軍隊の呼称です。これはこの男が単独ではなく多くの悪霊に疲れていたことを表しています。悪霊払いにおいて相手の名前を知ることは優位に立つことを意味しています。ここで悪霊たちがイエスに自分の名を告白していることは、すでに悪霊たちがイエスに屈服していたことを示しているのでしょう。つながれていた鎖や足かせを引きちぎることができるほどの力を持っていた悪霊たちも、キリストの光と力の前には全く無力だったのです。悪霊たちは底なしの淵に落とされないように、人間の中から豚の中へと移ることをイエスに願い許されました。悪霊がその男から出て豚の中に入ると、豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んでしまいました。イエスから悪霊を追い出してもらった男が服を着て正気になり、イエスの足元に座っているのを見た人々は恐ろしくなりました。その人が救われたことを喜ぶよりも恐ろしさの方が先に立ったのです。これは人間が聖なる圧倒的な存在を前にした時の反応の一つだと言えるでしょう。人は聖なる圧倒的な存在を前にした時、これまでの自分の在り方からの全面的な転換を求められます。ゆえにそれまでの自分自身が壊されることへの不安と恐れを本能的に感じるのです。問題は自己の在り方が全面的に転換されるときの不安と恐れをどのように乗り越えていくことができるかです。イエスにここから出て行ってもらいたいと願ったゲラサ地方の人々の否定的な反応は恐れから来るものです。そしてイエスによって人間性を回復され、イエスの足元に座っていた悪霊に取り憑かれていた人は、それらの人々とは対照的でした。彼はその出来事に喜びと感謝を表して、イエスにお供したいとしきりに願ったのです。ところがイエスは彼の願いを聞き入れるのではなく、自分の家に帰りなさい、そして 神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいと言って、その人をその地方にとどめました。イエスはこの出来事を、神があなたになさったことだと言いました。つまり、回復不可能だと思われていたこの人が、回復の道を歩むことができるようになったことが、全面的に神がなさったことであるとここで示されています。人間の回復はまさに神がなさったことなのです。マタイ福音書5章16節にこうあります。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。その人はそこにとどまり、キリストの光を、そして神の救いの証人としての光を、その土地で輝かせる必要があったのです。ヨハネの黙示録にこういう言葉があります。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。この言葉は、肉体は生きていても、心は死んでいることを意味していると思います。悪霊に取り憑かれていた男は、イエス・キリストによって、再び生きることができたのです。多かれ少なかれ、人間は皆、このことに共感できる部分があるのではないでしょうか。辛いことや苦しいことがあったり、自分の人生は失敗だったと嘆き、もう死にたいと思っても、心の奥底では、私たち人間は生きたいと願っているのだと思います。そしてこの生きたいは、ただ肉体が生きていることではなく、真実に生きたい、神の光の中に生きたいということではないでしょうか。あなた方の光を人々の前に輝かしなさいとイエスは言いました。私たちは主イエス・キリストの御言葉を覚え、希望と喜びを持って共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子は光として世に来られます。あなたの光に私たちが自らを開き、与えられた生を生き抜いていくことができますように、御子イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。